おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
政治的な話で申し訳ありませんが、最近の中国ということで、エドワード・ルトワックさんというアメリカの戦略専門家でございます、軍事評論家の方が書いた本が面白そうで、中国やってみようかなと思ってね、
はい、
読んでたんですけど、とにかく中国の対外に関するというのは、勝手に南シナ海に線を引いて、ここは全部中国のもんであるという。それから2010年には覚えてる？大騒ぎになった。東シナ海尖閣諸島で日本の海上保安庁と中国漁船との間で揉み合いがあって、覚えてないか。
12年前ってことか。
うん、あれすごかったんだよ。
はい。
メディアの海上保安庁に対する叩き方は。ところが中国漁船と揉み合っている海上保安庁の船がどんな目に遭ってるのかをビデオかなんかで公開なさったの。
ありました。
そしたらもう手のひら返したの、日本人が。
そうです。ま
あ明らかに向こうがぶつかってきてるわけで、これは謝る必要ないやっていう、最初は何をしてくれるんだ、せっかく中国とうまくいってるのにとかって言ってた。あれ見た瞬間、それでまたあの漁船の船長が態度でかくて、あの一回交流して言うんだけど返しちゃうのね、うん、で向こうに帰ったら英雄扱いで、コメント求められると尖閣諸島のあの島あたりでのんびり釣りがしたい、それが僕の夢ですとかって、
はい、
そのうちに軍事関係の人が、あれアマチュアか、中国の工作員ではないかという噂が流れた。
そういう見方が、
それがね意外と当たっていそうで、ベトナムもそうですよ。ベトナム漁船沈められてるんですよ。これも最初は漁船同士の争いから始まったんだけど、体当たりの仕方がうますぎるんで、これはもう今分析の結果でありますが、ほとんどプロであろうと。で、これ南米もそうですよ。あのアルゼンチンなんかでも揉めたんですけども、漁船が出ていって体当たりで揉め事を起こすの。これはいわゆる中国の軍部がやっている海上戦術の第一歩で、何？中国漁船が操業やってんのに邪魔する国があるの？って言いながら、あの習近平が睨みの効いた目でジロッと睨むと、みんな身がすくんだんだ。日本も最初は縮み上がったんです。それぐらい2010年代から始まった中国の対外、南シナ海、東シナ海における態度っていうのは高圧的だった。こんなことが、カナさん、あったんですよ。南シナ海で、中国があまりにも乱暴なことをするんで、ASEAN諸国が抗議するんです。
はい。
そうすると、楊潔チ、外務大臣がおっしゃった言葉が、はい、我々の間には基本的に大きな違いがあります。中国は大国です。大きい国。あんた方は小国です。それは厳然とした事実です。こうおっしゃったんだよ。
そんなコメントありました
っけ？あったんですよ。その習近平という人はすごく面白い哲学を持ってる人で、
はい、
世界を動かしているのは確かにそうです。経済、この経済で小国を抑え込めば従う、彼が相手にしているのはアメリカだけなんです。皆さん、もう日本なんかどうでもいいんですよ。そのアメリカとの最初の接触がオバマ大統領、
はい、
オバマ大統領に習近平が言った中国の構想が、ハワイ諸島の左側に一本線を引いて、その線から右側アメリカ、線から内側全部中国、それで世界を分けませんか。
すごいですね。
そしたらオバマの顔色が変わったの、
はい、
あんたそんなこと考えてんのってやつだよね。でまあ特例としてグアムは認めようとかって条件出したんですが、血相の変わったオバマさんの顔色が元に戻ることはなかったという。それから1962年以来、インドと国境で紛争が続いております。1975年にはヒマラヤの一角、国境警備で侵入を繰り返していた中国。50人ほどのインド兵に対して20人を超える殺害を中国共産党軍が行っている。インドはこの時激怒したんですね。そして1962年、TikTok かファーウェイ、これをインドは使用禁止にしたんです。ところが、この知らせを聞いた習近平は、顔色を変えて言った言葉が、経済的に優位であれば、貧しい国は絶対に従う。ここに、習近平の 揺るがざる信念があるわけで、これが彼らの思いなんでありますね。ところがその貧しい国が妙に頑張るんだ。これ中国もびっくりしただろうと思ったけど、ベトナムはパラセル諸島で漁船を沈められたっていうことをものすごく恨むんです。それから中国が物買ってやるから増えてるようなオーストラリアという国があるんだけど、ここがコロナの調査を要求した中国に対して、これで大激怒した習近平は、大麦 80%、ワインには 200% の関税をかけて、恫喝外交を展開した。
はい、
まあ、とにかく、習近平の新年たりや2020年から2021年にかけて、香港を打ちのめし、国家安全維持法で、これが世界に通用するっていうから無茶だよね。つまり、中国の国内法は、ノルウェーでもスウェーデンでも通用するっていう。だから中国のその反政府の人がそこに逃げたら同じ法律で捕まえるっていう、すごいですね。う
ん、私友達に中国人がいるんですけど、まあ女性なんですけどね、うん、生まれ故郷だけど私今の中国本当に嫌いって最近言ってたので、それは悲しいことだなと思って。
とにかく習近平という人の強引さ、この次また明日のマネタの上で。